今日のゲストは秋田県神社庁教会員の二階堂守さんです。二階堂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、今日のテーマは安産と初宮参りということですね。
はい、はい。赤ちゃんにまつわる儀礼ということになります。
はい。
まあ、人生儀礼といいましてもさまざまございまして、その誕生からお亡くなりになるまで、はい、その人生数々のまたいろいろな形で儀礼というものに接してきております。
はい。
冠婚葬祭というように、思えばこれまでいろいろな儀礼を皆さん経験されていることと思います。例えば七五三、
はい、
成人式や結婚式、また還暦や喜寿などの年祝いですとか、そして最後にはお葬式、これらすべて人生儀礼と呼ばれる人生の節目とされる大切な儀礼であります。
はい。
そこで今日は赤ちゃんにまつわる儀礼として安産祈願、初宮参りを中心にお話しさせていただきます。
はい、はい、お願いします。
その安産祈願となりますと、もう生まれる前の祈願にもなるかと思いますが。
そうですね。はい。まあ、お生まれになる前にもうすでにその人生儀礼の一つが始まっているということです。はい。まずその安産祈願ですが、皆さんご存知の通り、無事元気な赤ちゃんの誕生を祈るお祭り、祈願祭を安産祈願祭と言います。懐妊5ヶ月目にお参りになるのが通例となっておりますが、その中でも犬の日を選んでお参りになられる方が多くいらっしゃいます。
はい。
なぜ犬の日なのかと言いますと、犬はたくさん子を持ちますし、何より楽にお産をするということで、それにあやかりたいという気持ちがその理由の一つかと思います。
はい。
また犬はよく吠えますし、家を守るため、邪気を払う意味があると言われております。神社の狛犬と同じ意味ですね。
そうですか。
それにあやかっての犬の日というわけです。
理由、意味があったんですね。
そうですね。はい、
はい。
で、またこの安産祈願に合わせまして、母体の健康と赤ちゃんの元気な誕生を願って、副体、帯ですね、
はい、
をつける、この安産祈願のことを帯祝いとも言われております。帯祝い、はい、
この副体腹帯という方もいらっしゃいますけれども ね、
はい。こちらの、まあ、腹帯副体ですが、岩田帯とも言いまして、平安時代にはもう儀式化されていたと言われております。どのような帯かと言いますと、まあ、本来紅白の絹2筋と白木綿1筋を重ねたものを使用しておりました。でも現在ではさらしの布製の帯で、その長さは6尺約80センチ、または7尺3寸5分2メーター20センチぐらいとされております。最近では伸縮性のあるコルセット型やガードル型、このようなものをよく見かけるようになりましたが、本来本質的には布製の帯ということになります。この岩田帯のをつけるその意味なんですけれども、
はい、
この赤ちゃん胎児の霊魂を安定させるという信仰的な意味はもちろんあるんですけれども、まあ、現実的にと言いますか、胎児が大きくなりすぎないように、お産が軽く済むようにという願いというものもあります。まあ、出産は女性にとって命がけのことですし、お腹の部分の保温、胎児の位置を正常に保つなど理にかなったものでもあります。
ただその無事に生まれますようにという願いを込めるだけでなくて、そういった意味もちゃんとあったわけですね。
そうですね。昔からそういう意味のもと、やはりこういうものを儀式化していたということですね。
はい。ですから、まずこの生まれる前の段階で安産祈願という人生儀礼を一つ経験するわけですが、そして二階堂さん、生まれてからもまたすぐにいろいろあるわけですね。
そうですね。
はい。
まあ、無事出産されましたら、今度は産湯という儀礼、またはお七夜という儀礼があります。
はい、はい。
この産湯というのは、その土地の水を使うことによって氏神様のご加護が得られるという儀礼です。
はい。
諸説あるんですが、 ところによってはこのお湯に塩やお酒を入れると風邪をひかないと言われておりますし、基本的な意味としては赤ちゃんの体を清め発育を願うということであります。
そういったところもあるんですね。はい。
またお七夜なんですけれども、誕生から7日目名前をつける日とされております。皆さんもご存知の通り、よく神棚に名前大きく書いたものを貼っているのをご覧になることあると思うんですけれども、
はい、命名、
そうですね、その命名書というものを書いて、これはお披露目の意味もありますけれども、神棚に貼ってお子さんの幸福を神様に祈るという、こういう儀礼がこのお七夜に込められたものであります。
そして生まれてすぐにそういった産湯を七夜もありますが、またそれなりに成長してからもいろいろありますもんね。
そうですね、今度はいよいよ初宮参りということになります。文字通り生まれて初めての神社参拝ということになります。生後30日前後のいい日、氏神様にお参りすることを初宮参り、また単にお宮参りと言います。ところによっては100日目の奥井染めの行事に合わせてお参りするところもありますが、男の子31日、女の子32日、また33日のお参りと言われております。一般的には30日前後の赤ちゃんの体調のいい日、またお天気の日、ご家族の都合のいい日などに行われております。この産後神様にお参りする行事というものは古来よりありまして、現在のように初宮参り、お宮参りと呼ばれるように一般化されたのは室町時代頃からだと言われております。このお参りの意味なんですけれども、はい、無事出産できたことへの感謝の気持ちや、今後健康に成長できますようにという願いはもちろんありますが、自分たちの土地の氏神様に新しい氏子の誕生の報告という目的もあります。成長の都度お参りして日頃感謝と祈りを捧げるというこの美しい習慣へとつながっていくものと考えておりますし、氏神様からは新しい氏子へのありがたいご加護というものがあろうかと思っております。
非常に素敵な文化ですよね。生まれる前にまずお願いに上がって、そして生まれてからご報告と、
そうですね、
ありがとうございましたというお礼も兼ねてのお宮参りにもなるわけですから ね、
基本的にこの感謝の気持ちを込めるというのが神社にとっては非常に大切なこととされております。また先ほど触れました奥井染めなんですけれども、はい、これも平安時代から行われてきた儀式で、その意味としては子供が一生食べ物に困らないよというような願い、また赤ちゃんにこの食べ物を初めて食べさせるという儀式なんですけれども、といっても食事をする真似をさせるだけのものです。これも一つの大事な行事ということが言えるんじゃないでしょうか。
はい、私も先日息子にお食い染めをさせまして、
はい、あ、そうですか、
はい、両家の両親が集まったんですが、その中の最年長の人から食べさせるという儀式
ですね。そのいろいろなやり方が各地いろんな考えでやっておりますので、それは絶対こうだということではないんでしょうけども、いらっしゃるようにおっしゃっているように、
はい、
そこではそういうやり方をしているという、そういう立派な風習かと思います。
ものもあるんですね。はい、こう考えるとこの赤ちゃんの生誕に関することだけでもいろいろな人生儀礼があるんですね。
そうですね。これまで安産祈願と初宮参りを中心に、その他いろいろな儀式が、風習がというお話をしましたけれども、この赤ちゃんにまつわる儀礼だけでもこれほどたくさんあるということをご理解いただけたかなと思っております。
はい、
人生において神様とのご縁というものは人がこの世に生まれてくる前からもう始まっております。生きていく上で神様と人は常に密接につながっているということを加えてご理解いただけたら大変ありがたく存じます。
自分自身のそのお宮参りのこととかは当然記憶にはないかと思いますが、
そうですね、
親になってみてその時の 親に対する感謝の気持ちが今になって私は出てきてるなという感じがしますので、
うん、
今日はこう染み入るように聞いておりました。
そうですね、はい、私もその土地その土地でその風習がやっぱり少し違ったりだとか、あと土地の氏神様のご加護を願うっていうようなことは初めて知りました、うん、そういう側面があったんですね。
そうですね、
はい、うん、
意味をきちんと理解するとまたありがたさが増しますので。
そうですね、
大切にしましょうね。
はい、
はい、二階堂さん、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の神社で願いをのコーナーは今月10月28日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。そしてこのコーナーでは皆さんからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けています。ハガキの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 秋田放送のスタジオのファックスまでお願いします。メールの方は gok@akita-abs.co.jp、 ごくはアルファベット小文字で GOKU です。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。